知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市観光協会の万野さんに水と緑と花の春祭り一宮桜祭りについてお話を伺います。万野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜が楽しみな時期になってきましたね。まずは水と緑と花の春祭り一宮桜祭りの開催期間について教えてください。
はい、第56回一宮桜祭りは3月25日月曜日から4月10日水曜日まで開催されます。桜の開花状況により早く終了する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
一宮桜祭りは3月25日月曜日から4月10日水曜日まで開催されるんですね。
はい、
市内には桜の名所がたくさんあるかと思いますが、今日はその中の6箇所をご紹介していただけるんですよね。
はい、
特徴やおすすめポイントなども合わせて教えてください。まずは一つ目お願いします。
一宮桜祭りの会場となる大江川緑道の桜です。およそ330本のソメイヨシノが咲き誇ります。川の両岸から桜がせり出す様子が橋の上からご覧いただける会場です。川面に浮かぶ桜の花びらも見どころの一つです。期間中は屋台も出店予定です。
およそ330本の、ね、桜綺麗ですよね。毎年とても賑わいますよね。川に沿って桜並木を歩くと時間を忘れてね、歩いてしまいそうですね。お昼間の桜も綺麗ですが、夜はいかがですか？
午後6時から9時30分までライトアップを行います。明かりに照らされた夜桜をお楽しみいただけます。大江川緑道の一部である石の橋から花岡橋の南側までライトアップされますので、夜もぜひお越しください。
はい、ライトアップは午後6時から9時30分までですね。
はい、
夜桜はね、またお昼とは違う魅力がありますよね。屋台もありますし、特に夜寒いとお手洗いも近くなることもあるかと思いますが、いかがでしょうか？
お手洗いは大江川緑道の公衆トイレをご利用ください。
公衆のお手洗いもあるんですね。大江川緑道は駅から歩ける距離ではありますが、周辺に駐車場はありますか？
会場付近には無料駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用ください。また期間中は会場周辺で交通規制を行うため、周辺道路の混雑が予想されます。混雑緩和のため路上駐車はお控えください。
そうですね、近隣の皆さんにご迷惑にならないようにマナーや交通ルールも守ってほしいですね。一つ目は一宮桜祭りの会場となっています大江川緑道の桜でした。では二つ目お願いします。
木曽川堤では約4キロ続く桜並木が見どころです。彼岸桜、しだれ桜、山桜、ソメイヨシノなどおよそ600本の桜のうち、樹齢100年を超える桜はおよそ400本もあります。これらの桜は国指定天然記念物に指定され、大切に育てられています。また近くの138タワーパークでは桜祭りを4月7日日曜日まで開催中です。桜について学びながら楽しめるパネル展示やリース作り体験を行っています。大野極楽寺公園では木曽川堤の桜を楽しむ春の催し物イベントが行われ、お花見をしながらバーベキューをすることができます。バーベキューのご利用は予約が必要になります。堤防の桜と合わせてぜひお楽しみください。
木曽川堤の桜、毎年私も見に行ってます。国指定の天然記念物なんですね。 138タワーパークもいろいろな体験ができ、そしてね、木曽川堤は桜を見ながらのバーベキュー、いいですね。みんなでワイワイしながら楽しむお花見もおすすめですね。
はい。
またサイクリングロードもありますので、自転車に乗って桜を見るというのもいいですね。二つ目は木曽川堤の桜でした。そして三つ目お願いします。
三つ目は浅井山公園の桜です。浅井山公園は池の周囲にぐるりと約100本のソメイヨシノや八重桜が咲き誇り、とても華やかになります。北側にはアスレチックジムのある遊具広場があり、お子様連れにおすすめのスポットです。
遊具もあれば、お子さんたちはね、桜も外遊びも両方楽しめますね。3つ目は浅井山公園の桜でした。では4つ目お願いします。
4つ目は増田神社の桜です。ソメイヨシノや薄墨桜などおよそ30本の桜が花を咲かせ、春爛漫となります。4月3日水曜日には伝統的な神事である灯火祭が増田神社で行われます。おみこしの渡御や剣馬が披露されます。
増田神社の神池の桜、池の周りの桜もいいですよね。4月3日水曜日に行われる灯火祭を楽しみにされている皆さんも多いですよね。4つ目は増田神社の桜でした。では5つ目お願いします。
はい、5つ目は稲荷公園の桜です。一宮駅から徒歩約5分の場所にあり、遊具がある公園内におよそ40本のソメイヨシノが自生しています。鉄道沿線に名所があるため、桜と電車を同時に撮影することができるおすすめスポットです。
ここも人気ですよね。駅からも近く、桜も遊具も楽しめて、電車が通るとお子さんたちがね、電車に手を振る姿とか和やかですよね。5つ目は稲荷公園の桜でした。6つ目お願いします。
6つ目は美祭緑道の桜です。およそ230本のソメイヨシノが一斉に花を咲かせます。美祭地区を流れる宮田用水を整備した約1キロに及ぶ美祭緑道は、自然と交流できる散歩道として多くの市民に利用されています。この季節は散歩しながらお花見を楽しむことができます。
お散歩をしながらお花見を楽しむ、いいですね。6つ目は美祭緑道の桜でした。さて、6箇所ご紹介いただきましたが、この中で万能さんのおすすめどこでしょうか。
はい、私のおすすめは大江川緑道の桜です。ライトアップを行いますので、仕事帰りや学校帰りにお立ち寄りいただけます。ライトアップされた桜の花びらが舞う様子はとても幻想的です。そのため、満開の時期にも散り始めにも大江川緑道にお越しいただきたいです。
そうですね、桜は散り始めも素敵ですね。皆さんに楽しく桜の鑑賞をしていただくためにお願いはありますか。
来年度以降も楽しんでいただけるように、桜の木を大切にしてください。また路上駐車やゴミを放置するなど、会場周辺にお住まいの方や花見をする方の迷惑になる行動はしないでください。
今日は水と緑と花の春祭り、一宮桜祭りについて教えていただきましたが、もっと詳しく知りたいときはどちらで確認できますか。
一宮市観光協会公式ウェブサイトをご確認ください。一宮桜祭りイベントページでは、桜祭り開催期間の情報を更新予定です。また一宮市内の桜の名所を紹介した特集ページ、一宮桜の名所を見に行こうも合わせてご覧ください。138タワーパーク大野極楽寺公園のイベントおよびバーベキューの予約については、各所公式ウェブサイトからご確認いただけます。
万能さん、最後にメッセージお願いします。
はい、様々な様相を見せる桜をお楽しみいただければと思います。多くの方のご来場をお待ちしております。
万能さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回万能さんにお話しいただきました、水と緑と花の春祭り、一宮桜祭りについては、広報一宮3月号5ページで紹介されています。お問い合わせは観光交流課内、一宮市観光協会、電話 0586-28-9131 0586-28-9131 0120-28-9131 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは環境センターニュース。一宮エコスクール運動神山北方はぐり北小が優秀校についてのご案内です。地球に優しい学校づくりを目指し、私立小中学校がエコスクール運動に参加しています。節電、節水、省エネルギー行動、ゴミ減量、分別、リサイクル、省資源リサイクル行動など、子どもたちが自ら立てた計画をもとに行動し、成果を振り返って改善しながら継続的に取り組んでいます。皆さんも地球に優しい行動を始めて、その輪を広げましょう。お問い合わせは、廃棄物対策課、電話 0586-45-5374、0586-45-5374 です。続いて終わり都市計画生産緑地地区を変更についてのご案内です。市では生産緑地地区の都市計画を変更しました。関係都市は本庁舎農業振興課で縦覧できます。お問い合わせは農業振興課、電話 0586-28-9135、 0586-28-9135 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、木曜日の時間外証明窓口、住民票の電話予約受付のサービスを3月末で終了しますについてのご案内です。本庁舎、美祭、木曽川庁舎で行っている木曜日の時間外証明窓口と、電話で予約して住民票を閉庁時間に受け取ることができるサービスを3月末で終了します。今後は便利でお得なコンビニ交付サービスをぜひご利用ください。お問い合わせは市民課、電話 0586-28-8971、 0586-28-8971 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。